はい、皆さん頑張っていると思います。それでは、実践問題の2ですね。よく出るボキャブラ問題です。ここで断っておきますけどね、ボキャブラ問題はもう何が出るか本当に分かりませんよね。いろあらゆるシーンのボキャブラが出てきますから、だからこれが絶対出るという意味ではなくて、今までによく出題された、ボキャブラを集めてみました。そして問題を構成してみました。そういったとこです。それではね、皆さんはもうここまで来ましたから、まずは自分で問題をですね、やってみると。そして、聞くという形。ね。それもいいと思います。しかし、いつも言ってますように、なかなか勉強の体制に入れない時には、このまま聞き続けて、そして、理解していくというのもいいと思います。いずれにしろ、自分のスタイルを、構築してくださいね。それでは行きましょう。まず1番ですね。ABCD を見ます。Emerge, Incline, Reveal, Intrude。 4つとも難しい単語ですよね。だから300点、400点台ぐらいだったら多分これ単語の意味知らないと思いますね。だからもう適当にチェックして捨てるしかないんですよね。これはね、ちょっと難しい問題なんですよ。まず Emerge というのがですね、エマージェンシーという言葉があるように緊急事態のことを言いますよね。突然ね、現れるようなイメージがあるんです。下から持ち上がってくるようなイマージ、出現する、現れる、出てくるという意味なんです。そしてインクラインというのは前やりましたね。リクライニングシートのクラインで傾くだからインクラインで、何々心の中にですね、傾く状況を与えるという感じで覚えてくださいね。でも普通使うときは be inclined to としますね。何々したい気持ちがするという意味で be inclined to と使います。 review というのは明らかにするという意味なんです。で、大体、知ってた単語がですね、おぼろげだとね C にしてしまうんですよ。 A と C のどちらかっていうことはね、迷ってほしいんですけど、 reveal は他動詞なんですよね。何々を明らかにする。 emerge は勝手に自分が現れるから自動詞なんですよ。だから答えは A なんです。intrude というのは intruder というのが日本語でも合っているように侵入者とかいう意味がありますから、押し付けるとか押し込むという意味なんですけどね。はい。で、答えは A なんですけども、reveal にする人がかなり単語力のある人でもするので気をつけてください。だから it is said that だからざっといかと言われているわけですよ。いつも言うように頭から意味がすぐ取れるようにしないとダメです。それもできるだけ英語のまま。今一応便宜上日本語に訳してますけれども、It is said that と以下と said されているわけですよ。A number of mergers and acquisitions。 この a number は数多くのという意味です。 merger というのは合併です。 acquisition というのは取得ですけど、乗っ取りのような意味ですよね。買収することです。だから日本では M&A と言うでしょ。 merger の M と acquisition の A を取って M&A、 合併吸収、そういったことです。はい。 acquisition、 acquisitionというのはアクワイアから来てますね。得得するというか獲得するという意味から。ですから、日本とコリアの、ね、韓国間で、突然パッと出てくるかもしれんという意味でイマージがいいわけです。はい。じゃあ発音してみましょうか。マージャー、マージャーズですね。その次アクエジションズ、アクエジションズとなります。この2つの単語を覚えた方がいいですね。はい。2番目、engrave, enclose, confirm, audit。 これも単語力です。もちろんボキャブラ問題だからお手上げばっかり続くかもしれませんから、単語力のない人はもう今のように私の、ね、講義を聞きながらマークしたり書き込みしたりして勉強した方が効果的でしょう。ほとんどわからない単語だと思いますからね。 A はね、 grave というのだけでももう掘るという意味があるんです。彫刻などで、円がつくとですね、彫り込みを入れるという意味になるから、文字とか図案などを彫るというような意味になるんですけど、だいたいグレイブと同じような意味です。で、B のインクローズというのは、クローズが閉じるでしょ。それにインという働きかける、接頭辞がついてますから、閉じ込めるという意味になるんですけども、同封するという意味です。封筒などにね、ビジネス英語では。で、コンファームは、コンというのが徹底的に、ファームは硬いという意味ですからね。ですから徹底的に固めるということで確約する、確認するという意味です。オーディットはね、オーディというのが聞くという意味でしょ。オーディオ製品とか言うでしょ。ですから聞き取りをするという意味から 監査するというんです。まあ聞き取って、特にお金のことなどを聞き取ってということでしょうね。ですからオーディターというのがいわゆる監査の人なんですよね。はい、ということでですね、答えはね D になるんです。もちろん単語の意味がわからなかったらできませんから、もう答えはすぐ言います。東洋 Trading has hired an outside accountant でしょ。はい、東洋 Trading という会社は、outside accountant だから社外会計士、経理士ね、会計士を雇用したところであると。それは会計士とか経理士を雇用するんだったら何ですか、帳簿を監査するに決まってるでしょ。ブックは本じゃないです、帳簿です。だからブッキングというのはですね、帳簿に書き込むことを言うわけですよね。はい、ですから D ですね。はい、3番目いきましょう。 Longevity, Variety, Loyalty, Vitality となりますね。で、発音はですね、 L の発音はベロの先の、先っぽを上の歯の裏にひっつけてパチッと当てて発音してください。そして V はね、上の歯で下唇の半分ぐらいを押さえるぐらいの感じで、噛むと言ったら言い過ぎかもしれない、押さえるぐらいで Longevity となります。 Longevity で、 B も V がありますから Variety、 R は曖昧にね、で C は L ですから、しっかりとベロの先を上に当てないと、ロイヤルティという発音をしないと、ロイヤルと R の発音になると意味が違いますよ。ね、ロイヤルというのは公式、公室の、王室のという意味になってしまいますから。で、バイタリティはもちろん下唇。バイタリティ。バイタルというのは生命という意味ですからね。だから命あふれること、活力のことですよね。そうすると、そこに何を入れるかということは、C のカスタマーロイヤリティというのを入れないといけません。お客様のね、ロイヤリティ。直訳するとね、ロイヤリティは忠誠心のことなんですよ。忠誠ということは、主君に尽くすこと、ぶれないことなんですけどね。ですから、お客様にね、他の、製品とか他のお店にね、フラフラしてもらわない。ね、そんな気持ちを持ってもらうことで、カスタマーロイヤリティという、ね、言い方をしてるんですよ。はい、アトランティカエアラインズという会社はですね、is trying to, to 以下しようと、している。ゲインはゲットのこと、手に入れる。ですからお客様の他の店にはね、傾かない、自分のとこだけを愛着してくれる。カスタマーロイヤリティ、顧客の忠誠心ね。まあ一応愛着心と書いておきましたけど、を得ようとしていると。True は何を通じてね、何を通じてかというと、 They are special mileage programs、 特別なマイレージのプログラムを通して、マイレージプログラムというのは日本語でマイルで、マイルを積み重ねると特典があるというやつですよね。これはですね、フリクエントフライヤーズプログラムとも言います。フリクエントというのはしばしばのという意味です。フライヤーズでは飛ぶ人です。だからしばしば飛ぶ、何度も飛行機に乗ってくださる人のためのプログラム、そういうような言い方で言う時もありますよ。はい、では気をつけてくださいね。それでは、次の4に行ってみましょうか。赤ペンマーカーペンは常に用意してください。私の、この音声講義というか聞く弁はね。はい、4番目も単語力ですから、これはしょうがないです。notify、知らせる。誰々に何々を知らせる。notify、人ざっと公文。notify ね。それから announce、声明などを発表する。forward はこれは動詞ですから、転送するとなります。前にという意味だけど、転送するという動詞です。その次は arrange、 手配したり整理したり整頓したりする単語ですね。まあ、この中で皆さんが知ってるのは B と D でしょうね。だから一応 B と D を当てはめてみたりするかもしれません。でも This email をアナウンスはおかしいし、 This email をアレンジするというのも、まあ、ありえないことはないけどおかしいですね。まあ、A と C のどっちかなかと考えてみるといいと思うんですけども、E メールを to 以下へってなってるから転送するです。 C です。 I was wondering if、 if 以下かなと思ってたんですけどっていう意味で、 You could、 ここ過去形になってますけど、まあ、丁寧な意味の家庭法的な感じですよね。 You could forward this email to Mr. Carter as soon as possible、 できるだけ早くカーターさんにこの E メールを転送、ね、してくださるかと思ってたんですけど、と読んでいただけないですかね、というような意味になるわけです。はい、次。5番目。 benefit, count, advantage, credit。 benefit っていうのは日本語にもなってますよ。利益、利、恩恵のことです。恩典とか恩恵。 count というのは数えるという意味から感情のことになります。ここ名詞ですから。 advantage というのは利点、有利な、まあ、立場のことです。 credit というのはクレディットカードのクレディットで信用、いいですよ。それからクレディット and デビットというか、デビットというか、デッというかね、貸し方というのの、うん、借り方の反対語でクレディットというのがありますよね。はい、デビットというのが借り方でしたね。で、デッドはデブトって書いて、デッドはこれ借金でしたから借り方ですね。そしてですね、選ぶのは当然 C のアドバンテージを選べないといけないんです。これは高校1年で出てくるので、ひょっとしたら、あ、これだと分かった人いるかもしれません。 take advantage of と言います。 of 以下をうまく活用する、利用するという決まり文句で、いい意味でも悪い意味でも使えます。まんまと利用するというような言い方もあります。でもここは十分に利用するでいいと思います。 we advise that、 それよりも we advise that 公募に気をつけなさい。 advise はまあ忠告するという意味ですから、 that 以下には当然の内容がきますよね。あなたが忠告するんだったら、それ心の中に当然だからでしょ。だったら take の前に should を補ってください。もともとはね、 that you should take ってなるべきだったんです。しかしアメリカイングリッシュではこの should を使わないので、原型を使うという、ね、形が定着してきているので、テストによく出ます。フルはもちろん十分ってことですよ。current というのは今のですよ。現行のですよ。low は低いですよ。で、interest に気をつけないと。これ気をつけてくださいよ。interest って言ったら10人が10人興味って言うんですよ。そうじゃないですよ。これはですね、利子のことですよ。interest。inter っていうのは相互の間にってことだよ。rest は、まあ、座るの、休息するの、rest で、とどまる、そこにあるってことです。間にあるもの。それから利子という意味になるんです。だから利率ですよ。レイトだからね、低金利の利率ですよ。現行のそれを十分に活用した方がいいですよとアドバイスするという意味です。これはやっぱりアドバイスをしっかり覚えることと、 take advantage of、 それから current は現行の、それから interest が inter の中にレストするから、へ、まあ、興味もそうでしょ結局ね。間と間にあるもの、リシターなるかと覚えてください。で、6番ね、 A の regarding despite supposing regardless of、いずれもまあ高校1年の文法では出てきます、ね、regard というのは見なすという意味でしたよね。 regard A as B、 A を B と見なす。で、 regarding というのはね、これは見なしてという意味、何々に関してという意味の、もちろん因果形だから分子だったんですけど、それがもう定着して前置詞としての言われる前置詞の地位を確立してしまいました。何々に関してという意味の前置詞です。だから答えは A なんですけどね。 B はね、 despite は in spite of と同じで、何々も関わらずという前置詞です。 supposing というのは、 supposing の後に主語動詞が来て、 that 以下ということを suppose、 想定すればとかいう分子構文で使われることが多いです。だから if のような意味で、もし何々ならばというのが次に。で、regardless of というのも、これも覚えておかないといけませんね。何々にも関わらずという意味です。はい。そうすると、regardless がついてるからね。何にも関わらずという。まあ、熟語になりますね。はい。そうすると、A が入るということは、could you give me some information? A ですか。少し何かの情報をいただくことはできないでしょうかでしょ。だから、Your new line of printers。 まあ、プリンターの新しい品揃えに関してっていうことになるでしょ。では、regarding になります。line というのは品揃えとかね、一連の線にあるものだから、シリーズとか、そんな風に訳してください。はい。ここでね、regardless of は意外と出ますよ。D の。何々にも関わらず。ね。だから、あなたの、ハードワークにも関わらず、regardless of your hard work。要してカンマとして使います。だから分子構文の形ですよね。そのまま使います、独立して。はい、次いきますよ。7番、プロモーション、昇進とか、宣伝などの、販売促進のこと、プロモーションですか。プロが前でしょ、モーションは動くでしょ、前への動き、 だから昇進、位が上がる、それから販売促進に関わるということですね。プロモーションビデオで覚えてください。サブスクリプション、サブが下でしたね。スクリプトは引っかくように書くでした。だから下に書くという意味ですよね。ですから、契約書の下に名前を書くような性質のあること、すなわち定期的に雑誌とか新聞などを購読しますよという定期購読をするということの、証明がサブスクライブするということです。で、それ名詞形ですから、これはね。で、もう一つですね、定期購読だけでなくって定期会員としてね、なるとか、定期会員になるとかっていう時も使います。例えば劇場などに毎月1回の出し物に行くように契約するとかという時は、その人はいわゆる会員ということですね。はい。そしてコンストラクション、コンは一緒にとか徹底的にという接頭辞でしたよね。ストラクトっていうのは構築するでしょう。例えばリストラクチャーってリストラするとかあるじゃないですかね。最高企業再編成のことを言うじゃないですか。ストラクだから徹底的にとか一緒に、構築する、組み立てるということから建設、ね、だから under construction といえば建設の下だから工事中と訳してもいいわけ。 under repair は文字通り修理中だけど、その次は implementation。 これはね、implement というのがですね、実施するという動詞なんです。それに tation がついて実施すること、実施です。で、答えは D になります。Implementation になります。なぜかというと、文意からそうなるわけです。だから、知らなかったらできない問題なんです。このね、実践問題2はね、単語知らなきゃお手上げの問題なんですよ。だから、もう、今覚えていく勉強した方がいいと思いますね。
It might be possible で、可能かもね、という意味でしょ。might があるから。
2を活かすることが、freeze、凍結させる。凍らせるってこと。Current employee benefits でしょ。だから現在の、employee っていうのは従業員でしょ。benefit っていうのは諸手当のことを指すんですけどね。従業員の、福利厚生費みたいなもんですね。benefit を凍結さすことは可能かもしれないとなります。で、in exchange for 何々との引き換えにということで、exchange って交換って意味だから分かりますよね。そうすると、ニューストックオプションプランっていうのがあるから、新しい、ストックは株です。ストックオプションプラン、ね、株をですね、そこに書いておいたと思いますけどね、読んでください。ニューストックオプションプランっていうのは、ね、次のページに、従業員に対して会社の株式を特定の日に特定の価格で一定数買える権利を与える制度。そうすると自分の会社を良くしたいという気持ちになるでしょう。良くすれば良くするだけ株価が上がるから、ね、お金じゃないけどお金みたいなものになるでしょう。これがストックオプションプランです。当然実施に決まってますよね。 D の、はい、そういうわけです。8番、 incapable, tolerable, affordable, and available と able がついてるから全部できるという意味になりますよね。で、A はCapable、Capacity とかっていう単語にもちろん関係がありますけども、Capable というのは能力がある、できるという意味なんですよね。それに in がついてるから能力がないことになります。その次は Tolerable というのは、Tolerate というのが我慢するという意味ですから、我慢できるという意味ですから、そして相当な、かなりのという意味もあります。で、Affordable というのは、Afford は余裕を持つという意味ですから、で、Able がついてるから余裕を持つことができるです。これ大事ですね、この単語はね。それから unavailable、 これもよく出ます。 available というのが利用できる、手に入る、有効である、都合がつくという意味でしたでしょ。それに案がついてるんだから、都合がつかない、手に入らない、有効でないという意味になるの分かりますよね。そうするとこの問題は、できるかもしれません、皆さんね。答えは C の affordable になります。余裕が持てると。まずいきますね。The decline in real estate prices、 不動産価格です。 Real estate よく出ますよ。 No decline、 落ち込みですね。下へクライン傾いていくから落ち込み。もちろん decline には下に傾くという意味から、断るという意味もあることで気をつけてくださいね。これは落ち込みです。が has made buying houses more むにゃむにゃで、メイクに気をつけないと。 いつも気をつけてください。メイクが出たら作るという意味じゃないんじゃないかとも疑ってください。 A を B にするという意味じゃないかと思ってください。そう、家を買うということをよりアフォーダブルにさせたってなるでしょ。だって不動産の値段が安くなったら当然ね、土地ごみの家を買おうっていう気持ちになるし、値段も安くなるはずだからアフォーダブルになるでしょ。そういう形になってるんです。はい、ナンバー9、アプライ、適用する、申し込むとかできますけども、アプライトゥだと何々へ、まあ適用するね、アプライフォーだと何々を申し込むとなりますよね。インディケイト、これは指示するという動詞です。示すとか、皆さんご存知ですよね。車の、運転席の前にあるインジケーターって日本語で言うでしょ。インディケーターね、インディケートするもの、これは指示をする、まあ、ケーキのケーキ類のことをインディケーターと言いますよね。 C は submitted、 サブはした、 mit は前に言いましたよね。 send の意味です。送り出すの意味です。下から送り出すということですから、提出するという意味になります。 D は interview は誰でも分かってるけど、実は inter、 お互い、 between の意味の inter、 view は見る、お互いがお互いを見るという感じから来てますね。 interview だから面接する、会見するという意味ですけど、インターとビューがひっついてるからそういう意味です。そして文章の内容からして C になります。 Please make sure that、 that 以下をね、ちゃんとなさってくださいという意味です。確実なことにしてくださいという意味です。 make sure that、 make AB 構文のね、 B が前に来ただけです。 that 説が長いからね。だからどうぞ that 以下を手話にさせてくださいということは、どうぞ、ざっと以下をお忘れなくとか、ちゃんとしてくださいませという意味。Your application、 申し込み書、is、 当然提出するで submit です。by the end of this week、 今週末までにとなります。だから、application を apply するというのはおかしいです。申し込み書を申し込まれるというのはおかしいから、Q は、A はダメですね。submit、提出する。提出するを2語で言うと、hand in というのが、はい、それでは、10番に行きましょう。 A. Designate、 B. Transfer、 C. Contribute、 D. Indicate となってます。いずれも難しい単語ですね。 Designate、 これは前教えましたよ、ね、指名するという動詞ですよ。指定するとか指名するとか。 Designated Hitter で DH、 指名台だっていうのを教えたと思いますね。はい、D は下です。Signate というのはサインのように印をつけてマークをつけることです。それから来てます。Transfer、移るという、移す、ね。移すとか移るという時の接頭です。Far というのはよく出ますから気をつけてください。FER、Far はね、日本語でフェリーボートのFarと思ってください。すなわち運ぶという意味です。Carry の意味があるんです、Farには。フェリーボートで思い出してください。いいですね。そうすると移し運ぶという意味ですから、 B は当然移動させるという意味です。で、トランスファーで名詞になると乗り換え切符の言葉はトランスファーということがあります。移すからですね。その次はコントリビューションとかという名詞は聞いたことあるかもしれませんね。貢献、コントリビュート、コンは共にとか徹底的にという意味です。どっちでも大差はないです。トリビュートというのはね、これは捧げるという動詞なんですよね。実はこれは、まあ、私も皆さんご存知と思いますけども、同じこの夏目社から単語の本を出してまして、大変好評いただいています。ありがとうございます。それも全部こうやって声でうんちくを傾けながら吹き込んでるんですよ。その中でね、出してます、面白いエピソードして。例えばトリビュートはね、トライブから来てるんです。トライブって何ですか。部族でしょ。 TRIB、 部族から。これはね、ローマ時代の時にですね、ローマ帝国知ってますよね、巨大な帝国、その周りの蛮族、部族ですね、各種の小さな部族がそのローマ帝国に標準の意を表すために、家来になりますっていうためにね、捧げ物をしたことからね、部族のものという意味からトリビュートという単語ができたんですって、ね。ですから共にね、捧げる、すなわち貢献するという意味になるわけです。だからトリビュートという言葉が出てきたときよく覚えておいてです。日本語だったらトリビュートアルバムなんてありますよ。 例えばジョン・レノンに捧げるという意味で、ジョン・レノンの曲をね、徳永英明さんなんかがちゃんと歌ってから出すとか、そういう時にトリビュートアルバムとか言ったりしますよ。まあ頭に入れといてくださいね。その次はエンディケイト、これは先ほどやりましたエンディケーターの示すでしたね。そういう風にして単語はいろんなね、雲の糸を張り巡らして覚えておくとね、楽しいですよ。だからデジグネイト、指名する、デジグネイト指名するって言って単語書いて日本語書いて覚えるっていうようなね、ああいう筋肉記憶はあまりしない方がいいです。文章の中でイメージを膨らませて覚えていくようといいですね。はい、で10番は答えは A になりますよ。なぜかっていうと The CEO announced that でしょ、最高経営責任者のことで CEO、 社長と訳せばいいです。社長が that 以下という、まあ、発表しました。で He would だから He will のことです。で His successor というのは後継者だから、だから彼は自分の後継者をって言ったら指名するしかないでしょ。Designate しか。ね。Successor は線引いてください。これ後継者のことです。Success が成功だから成功の人？違います。Success というのはですね、Succeed という動詞があるんですけど、Suck は下でしょ。Seed は行くでしょ。下を行くということから確かにうまく通り抜ければ成功するという意味がありますけども、下を行くことによって、すなわち、後を継ぐという意味があるでしょう。下に行くわけだから。だから、二つ意味があるわけです。succeed には。後を引き継ぐという意味の時は succeed to ってなります。だけど、成功するのは succeed in、in 以下にでしょ。だから、そこから来た successor というのは引き継ぐ人なんですね。いいですね。はい。no later than というのはね、before を強く言っただけです。5月1日よりも no later、絶対遅くなくということは、必ず語学一日前にということでしょう。そういう意味ですね。はい、11番行きましょう。processes。process というのは、ご存知のように、過程とか処理のこと、process というですね。その複数形でしょうね。動詞は proceed です。まあ、process という動詞もあります。処置するという動詞がありますけどね。cess があるから、cess は seed から来てますから、proceed ね。pro は前へ、seed は行く。前へと進めていくことです。B は applications。これは皆さんご存知のように、アプリのことですけども、ここは違います。これは申し込むというものが名詞になって、S がついているから申し込み書、数えられるものですからね。applications、申し込み書のことでしょう。C は commissions。コミッションを取るとかっていう意味で言いますよね。これは手数料のことです。コミッション。そして、appointment。これが難しいですね。これ答えなんですけどね。アポを取るという時の予約の意味がほとんどでしょう。しかし、appointment は指名する、役職などを指名するという意味があるんですよ。で、複数形になってると、役職という意味も出てくると思います。いろんな。任命、指名、役職というような意味があることから、D が答えなんですけどね。これ難しいです。according to our manager。私たちのマネージャー、管理者、責任者によれば、まあ部長でもいいです。または店長かもしれないです。ね。だけども、カンパニーって書いてあるからね。まあ管理者でしょう。We are not supposed to で、be supposed to は大事です。suppose は想定するという意味ですから、to 以下するように想定されているというのが元々の意味です。だからすることになっているという予定と義務。どっちになるかは文章の内容で判断してください。これは義務でしょう。私たちは hold、つかむ、持つということですから、appointment、役職をつかむ、役職につくということです。outside the company。だから、社外での。社外での役職を受けてはならないとなって、義務になるはずです。not はね。hold はつかむという意味です。もともとの意味はね。だから、ここではまあ、アクセプトの意味でいいでしょうけど。はい。12番。tolerate。tolerate 先ほどやりましたね。こらえる、我慢するという意味ですね。まあ、寛容な気持ちを持ってね、するということです。その次の encourage というのは、courage が勇気でしたでしょ。en がついているから働きかけ。勇気を出させる。だから普通は、まあ、進めるとかね、奨励するとか訳しますね。 で、大体 be encouraged to と出てくることが多いです。to 以下するように、まあ、励まされているとかね、進められていると。で、demonstrate。これはデモをするということです。日本語で言うと。実演をする。ね。まあ、数値図、例などって書いてありますけど、示す、説明することがデモンストレートです。ね。次は、astonish。突然にパッと驚かしたりするようなのが astonish です。そうすると、答えは C がいいです。なぜかというと、the latest figures。一番新しい最新の figures、数値。多分営業の数値かなんかでしょうね。フィギュアは数という、数という意味がありますから。それが、ざっと以下を実例を挙げて示している。説明しているという意味になるから、show の代わりがいいでしょ、示すの。それが C です。Overseas sales って海外セールスのことです。海外の売り上げのことです。で、have overtaken だから、しのいだ。overtake だから、上行っちゃったってことだから、超えた。ね、ドメスティックはよくできますよ。国内の。だから、国内の売り上げを超えちゃったということを示している。その数字が実例としてっていう意味です。はい。それでは、13、14、15ですね。いよいよこれで実践問題2が終わりますけど、ほとんど実践にならなかったでしょ。わからないから。いいんです。ここは単語を覚えてもらえばいいというだけの問題ですから。別にできなくてもいいんです。ただ、前にも言ってましたように、単語を単語だけ取り出して覚える、書いて覚える、こういうことはやめてください。ね。provide、ED 系やつで provided、required、equipped、requested ですよね。これどれだけ知ってますかね。provide は提供するという意味でしたよね。で、ED がついてるんだから、まあ多分分子構文だったら、されてという意味でしょうけどもね。require も要求するでしたよね。そして equip というのは備えるという意味です。だから備えられた装置のことを equipment と言いますよね。で、request は require とほとんど同じような意味です。リクエスト。涙のリクエストっていう番組ありましたけど、要求する。あの曲をかけてちょうだいとリクエストするな。request ですね。これはね、require とかね、quest という言葉が探求するという意味なんですよね。そういうことから来てるんですけどね。はい。答えはね、A の provided that です。これは分子構文なんですね。もともとは being provided that になってたはずです。でももう一つの接続詞のように使われてますよね。はい。まあ大体 if のような意味です。provided that。はい。私どもは注文を増やしますよ。もし、あなたが 10% の値引きをしてくださればという意味になりそうでしょ。だから provided that とします。この provided that は何度かね、本番で TOEIC のパート5で出てましたよ。これは providing that とも言えるんですね。that イコール provide する。要するに、準備すればというような意味になるから。で、provided that になると that イコールが準備されればという意味だから、結局同じことになるんで、providing that も provided that も、大体 if のような意味になるということです。で、14番ね。14番は redundant、うん。これは redundant speech で覚えてください。もう、校長先生とか卒業式のとかの、もう長々しくって退屈なスピーチのことを redundant speech って言います。くどいとかね、饒舌なとかそういうような感じですかね。redundant。なんとなくだんだんだんだんわかるんじゃないですか。その次の b の reluctant。ね、be reluctant to と使いますよね。なんか嫌だなと、いやいややること。be reluctant to。relevant、何々に関係があるという形容詞ですね。reduce は知ってますよね。減らすの、まあ、過去形か過去分子形だけど、ここは形容詞だから全部、reduce されてという形容詞で使われてるでしょうね。で、答えはね、これはもう関係のあるの C しかないです。relevant to。be relevant to 何々に関係があるという形で使います。だからもう知らなきゃできませんから、気にすることないです。I agree with your proposal. あなたの提案には賛成です。しかし、I'm afraid. しかし何々じゃないかと思うんですがっていう決まり文句ね。その次、that の省略。It isn't relevant to agenda for today's meeting。 まああなたの提案にはね賛成なんですけどね、今日のね会合の議題とはなんか関係ないんじゃないですか。このパターンよくあるんじゃないですか。テレビの討論の番組なんか見てるとね、時々実は私はこう思うんですがって言って関係のないことを言う人がいるんですよ。その時こういうふうに言ってください。まああなたの言うことはわかりますけども、それはちょっとね関係ないんじゃないですか、関連してないんじゃないですか、という意味で be relevant to ですね。アジェンダも気をつけてくださいね。議題、あとは15番ですね。最後の問題、はい。 A の qualification、 よく出る単語ですね。 qualify の名詞形ですから、資格を与える、その名詞形ですから資格、そしていろんな資格を表すときの S をつけて、ね、資格です。で、development、 これは develop の名詞形ですよね。発達する、伸ばすとかいう自動詞多動詞ありますけど、ですからその複数形になっています。その次は categories、 日本語で言うところのカテゴリー、クラス分けのこと、範疇とか言いますけど、日本語でカテゴリーって言うでしょ。 D は procedure となります。プロシージャーというのはもちろんプロシードから来てます、前へ進むことから。で、プロシージャーは手順とか手続きとかという意味で使いますね。で、答えはこの D のプロシージャーがいいです。 The local government asks that IMEA Corp immediately follow that って来るから手続きでしょう。 The procedure、 the の後が4があるからね。 The procedure for licensing a new plant でしょう。ね、新しいプラント工場のライセンシング、ライセンスを与えること、さ、認可、免許与えること、だから認可に対しての手続きに従うでしょう。 Follow the procedure とこう来ますよ。 Follow ということでピンと来てほしい。 Immediately は at once、 即座に、すぐに。で、先ほども言ったように asks に気をつけて、 asks は尋ねるという意味じゃないです。 that 説を取った時にはAsk that で、ね、これは進める、勧告する、求めるという意味になります。すなわち、require とか request の意味になる。ということは、that 以下には当然の内容が来るはずでしょ？だから、should がどこにあるか探してください。もちろんないですよ。それは follow という動詞に s がついてないことからもわかるでしょ？これだから、should ですよ、ね。で、immediately follow となるわけです。意味だというのは、のけてもいいじゃない。should follow です。従うべきということです。いいですね。ask that の ask は尋ねるではない。尋ねるなら ask a if となります。尋ねるなら。で、ここは、だから、求める。request, require の意味だと。で、that 説の中の should が省略されるから、follow は s がついてないと。そこまで使う。はい、ご苦労さんでした。